はい、タコラジ第8回スタートです。この番組は私、アラフォーのおっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストです。ということで、今回は最初からゲストさんをお呼びしましょう。はい、どうぞ。
はい、またまた登場しちゃいました。サイヤ人直樹ですけど、よろしくお願いします。うん、
はい。登場で。
もう、こんな短期間に呼んでいただいて、すごく嬉しいんですけど。
結構、好評でしたからね。
あ、本当ですか。うん、いやー、あれ、ね、ちょっと熱く語りすぎちゃいましたねっていう感じだったんですけど。
かなり、この方は、一人喋りになってましたね。
そうなんですよ。本当完全に一人で喋っちゃってしまって。申し訳ないな、みたいな。
あ、いいっすよ。FPS の熱い思いが伝わってきましたよ。
ありがとうございます。
ですね、聞いてほしいことがありまして。
はい。
例のデッドアイランドが。
ああ。
いろいろと問題続出ですよ、もう。
さ、ツイッターとかでもちょっとこう見てたんですけど、なべさんの。
ずっと愚痴ってましたけど。
ええ
ー。もうまず第一の問題が。
ええー。
あれですよ。まあ、まずバグが多いのは、まあ、多いんですけど。
痛いですね、なんか。
なんかですね。
ええ。
自分が買ったのはアジア版なんですね。
あ、はいはい、アジア版。はい、
大抵のツイッターの知り合いの方が、
ええ。
買ったのは北米版なんですよ。
はいはい、バージョン違いですね。
ええ、北米版でもアジア版でも、普通は、ね、一緒にできます。
そうですね。
ところがですね、
ええ、
なぜか北米版だけ、アップデートのパッチが来てて、
はい、
バージョンが 1.01 とかなんかそんな、1.11 とかそんなになってるんですよ。
はいはいはいはい。
アジア版はパッチが来てないんですよ。
ええ、
だから、オンラインでコープしようとすると、なんかバージョン違いで遊べませんみたいなメッセージが出て、遊べないっていう。
アジア版
なんでパッチないのかなみたいな。
なんなんですかね。それ。
なんかネットで調べるとヨーロッパも来てないらしいです。
ええ。
北米版しかね、パッチが来てないっぽいんですよね。
あらら、何が違うんですかね、他の。
わかんないですよね。
ええ。
しかも北米版持ってる人でも、
ええ、
パッチが当たらない人もいるんですよ。
ほう。
なんかね、本体のせいなんですかね、わかんないんですけどね。
あ、本体のせいなんです
よ。何がどういう理由で、こう、パッチが当たる当たらないのがあるのか。あれって勝手にほらソフト入れて、普通最初に出るじゃないですか。バージョンアップありますみたいな。
はい、
あ。あれにだから引っかかる引っかかんないがあるのかもしれないですけど。
うわ、なんか選ばれし者と選ばれざる者。
そうなんですよ。だからアジア版だから、じゃあ香港の PSN に繋いだら来るかなと思って、わざと香港タグを作ってですよ。
ええ、
こちらフロントで起動してみたんですけど、ダメでしたね。
辛いですね。
わかんないですよね。どうやってデートされるのか。
うわ
ぁ。みんなデートしてるやつで遊んでるんで、この間は、その皆さん遊んでるのとスカイプだけ繋いで、俺だけ違うところを遊んでたんですけど、一人。
うわぁ、なんかすごい。すごいですね。
ない
みんなわーって盛り上がってなんか俺違うみたいな。
で、一人だわ、みたいな。
わー。
しかもそれで一生懸命一人でクリアしたクエストが次の日になったら消えてたっていうね。
うわ
ー。で、売れたもの持ってたんで。
地獄のようですね。
敵はゾンビだけじゃないですよ。
ゾンビだけじゃないですね。これ、本当にいろんな意味で、ね、デッドアイランドですね。
アイランドはね、気が抜けないんですよ。
気抜けないですね、ほんまに。
ちょっと遊んで、オートセーブのマークが出た時に一回落として、ここまではちゃんとセーブされてるかどうかを確かめてから遊ぶっていう。
それこそファミコンでありましたよね。パスワードをこう出て、紙に一生懸命書いて。
ね、こう、写し間違いとかだからわかるんですけど。
ねえ。
オートセーブしかないのに、オートセーブが当てにならないっていう。
うわぁ。うわぁ。
なんかそれがその北米版だとパッチで直ってるっぽいんですけど。 ただ北米版のパッチを当てた人は、その時点でゲームのバージョンが変わるんで、セーブデータが一回使えなくなるっていうね。
鬼ですね。
ですね。ゼロに戻るっていう戦場もあるらしい
です。うわぁ、どんなパッチの当て方なんですか、それ。すごいですね。
日本版はどうなんでしょうね、10月20日。
ですね、ほんと。はい。どうなってたね。いやー、それこそトレーラーで衝撃をね、全米を、いやもう全世界に衝撃を与えたあの、ね。衝撃のトレーラー、そして発売しての衝撃的。
え、わけですよ。で、
ね。デッドアイランドも衝撃ですね、本当に。
ほんとね、すごい、すごいことが起こってますよ、今。
ですね、ほんと。僕、トレーラーで、あのトレーラーで泣きそうになったんですけど、全米が泣いたぐらいの勢いだった。
完全にね。
ねえ。
完全にトレーラー。
ですね。プレイヤーも発売後に全米が泣いたぐらいの勢いです。これ
全米はわかんないですけど、かなり日本国内泣いてますよ。
泣いてますね、これ。すんで。
あれで今んとこセーブデータ消えたの1回だけですけど。
あ、
うん、
ああ、よかったですね。
3日連続で消えたっていう、その、ツイッターの知り合いの人はもう、次のパッチ来るまでやんねえっていう、投げ出しちゃいましたから、もう。
いや、完全にそうなりますよね、普通ね。
つら
い。うわぁ。うわ、プレイヤーまでゾンビ化させるデッドアイランドは素敵な。
そんな、
素敵な。
そんなゲームに、まあ、悪戦苦闘ですよ。
うわぁ。これほんと、ね、まあ、結構面白そうなのにもったいない
です。面白いでしょ、内容はすごく。でもね。
はい。
うん、のせいで多分クソゲー化してますね、今。
いや、ほんと早く、いち早く、救命処置を。
ねえ、ほんとに。
うん。
なんとかしてほしいですよ。そんな、最近。
いやー、大変な近況ですね、ほん
と
に。
あとはあれですね、今日ですね、モンハンの発表がいろいろありましたね。
あ、ありましたね、なんか4まで。
ねえ。4も結局、うん、Wii 系じゃないんだみたいな。Wii U とかでしょかと思ったら。
3DS
で出るってことは、うん、ポータブルはどうなっちゃうんだろうとかね。
そうなんですね。あれ、ポータブルですよね、完全に。
ポータブルですよね。
ですよね。
あれのポータブルはどうなるのっていう。
本当ですね。ほとんどがポータブル化しちゃいましたね。ねえ。
もう、据え置き機いらないじゃん、みたいな。
ねえ。いや、ほんとですよ。みんな、多分、プレイステーション3で4来るんじゃねえかって、多分、
うん、思ってました。
完全に。ねえ、思ってましたよね。絶対そうですよね。
流れ的にね。
はい。カプコンの株暴落したらしいですからね。
いろんなところの株が発表とともに落ちますね。
落ちますね。
全然、もう、福栄や。
しかも 3DS でってなった瞬間にドーンと落ちますからね。
だってきついもんな、
株主殺しの任天堂ですよ。ほんと今は。
さっきニュースでもやってましたか？
やってましたか？
任天堂の発表がありました。
うわぁ、大変だなぁ。でもほんとちょっと今回 3DS のあれで結構びっくり系だったでしょうね、みんな。
ね、まあ 3G まではいいですけど、
うん、
4までかっていうのはね、
うん、
ちょっとありえない感じ。
あれ、ほんと僕もびっくりしました。
ね。
そして、3G を発表して12月でしたっけ？
12月の20日かなんか、そんぐらいであったでしょうか、ね。
ですよね。それを発表すると、ほぼ同時に、4を発表しちゃっていいのか、
もうちょっと引っ張ってもいいんじゃないかって。
うん。そしてもうちょっと出す機種を見つめた方がいいんじゃないか。ちょっと 3DS 版には申し訳ないんですけども、うん、あれはちょっと、
ね、変な、だって、コントローラーくっつけてやるんですよね。
ですね。 最初からもつけて出せよみたいな。ね、うん、
ど
う
しようかな。なくても一応できるんでしょうけど。
うん。ね、ペンタッチなんですかね、あれ。もしなかった。
あ、なる。タッチって、キー画面でなんか、自動的にロックオンみたいな感じにはなるらしいんですけど。
ああ。
モアさんの方を向いてくれるような設定もできるらしいんですよね。自分で画面を動かさなくても。
なるほど。
なくてもできるけど、みたいな。
うん。あった方が、よりいいと思う。なるほど。ちなみに、その 3G の方は、トライ G でしたっけ、はい、トライ G の方は、オンライン、できる？
オンラインなんかできないっぽいんですよね。
できないんですか？
だから要はローカルでしか？
あ、
だから集まって、無線で。
ああ、よく
昔、
みんなやってる。
最初のPSP とかの、
ああ。
アドホックみたいなのが、
ええ。
対応してないっぽいですね。
なるほど。まあ、それこそ、子供たちとか、うん、いろんな人が近所の公園で。
集まってやってくださいみたいな。
なるほどですね。
でも、スパフォーとかはちゃんとオンライン対戦できたらしいですね。3DS。あ、
そうなんですか。
なんかね、そんな話をツイッターで聞きましたね。だったらできちゃうかなと。
ねえ、やればいいの
よくわかんないんです
よ。いやー、
金が取れないからやんないですかね。
ですかね。
そうできないと、やらないこと。
じゃあ、もしかして、4も、
また、
そうなっちゃうの？
きっと、なんかの機種に移植するんじゃないですか。
ですよね。絶対そうですよね。
Wii U とかに移植して、
ええ、
で、また、月々いくら。
うん。
ですよ、きっと。カプコンですから。
カプコンだからね、ほんと。課金、
課金、
課金、月額。ですよ、ほんとに。こざこざしいアイテムを課金しろってやってくるカプコンですから。
ほんとですよ。
ええ。
何でもかんでも。まあ、カプコンとバンラボはね、課金、課金ですよ。
そうなんです。しかも、やらしいんですよね。金額が若干買いたくなる金額だから。
ね、ちっちゃい金額なんだけど、よく考えると全部ですげえことになってるみたいなね。
そうなんですよ。高えよ、みたいなですね。全部これいくら使ってんだよっていう。
危険だ。
危険ですね。これまた危険ですね。
まあ、そんな、こんなんですよね。最近は。いろいろありましたよ、本当に。
本当ですね。本当、今年というか、この、末にかけて、
あ、
ね。
そうです
ね。うん、慌ただしい、いろんな動きが。うん。あ、こんな時代ですよ。
こんな時代。まとめはこんな時代ですよ。大変ですよ。ね。
ですね。本当、ゲーマー大変。
いや、大変です。年末。で ということで、はい、サヤ人さんをお呼びしたのは、まあ、大抵 FPS の時に呼ぶんですけども、最近ですね、そのデッドハイランドの影に隠れて、ちょっと地味になっている、レジスタンス3
ですね。
ね、
はい。
なんか、いまいちこう、ね、盛り上がってない感じがありますけれども。
ですね、もうほんと影に隠れてしまいましたね、レジスタンス。
隠れちゃいましたよね。
はい。完全に。
やっぱ PS3 だけっていうのも弱いんですかね。
どうなんですかね。
ねえ。ねえ。あんまり、噂も聞かないし。
うん。まあ、正直発売するタイミングが悪いっていう。
完全に悪いですよね。
はい。
早くするか、
そう。
来年まで伸ばしちゃえばね。
そうそうそう。
せめてあと1ヶ月か2ヶ月早ければね。
うん。もうちょっとね。
なんもない時期が。
そうなんですよ。よかったんでしょうけどね。
全然タイミング悪いもんな。
うん。
さっきですね、ツイッターで、レジスタンス3の話するんですけど、皆さんなんかどうですか、みたいなの書いてもらったんですけど、正直ね、なんかあんまりピンときてる人がいない。
ですよね。
やってみたんだけど、
うん、
あまりこう、ピンときませんでしたと。 人とかですね、なんかなんだっけな、前半までプレイして、
ええ、
までのシリーズは楽しかったんだけれども、
うん、
今回はもう地球が侵略されてて、
ええ、
世界がもう終わりかけてるので、
はいはい、
地球を救えるっていう感じもなく、緊張感がないみたいなね。
そんな状況になってるんですね。
なってるんですねって、これからレジスタンスと話そうという二人が、そうなんですねっていうんじゃダメなんですけど。大丈夫ですか、これ。テーマ。
は、大丈夫です。は、今回僕が、来たのは、シングルプレイヤーは、まあ、もちろんあれなんでしょうけども、マルチプレイヤーについて語りに行ったんで、
はい。FPS と言ったらもうマルチと。
はい。
大臣さんの中では。
はい、もうマルチ。
一応ね、レジスタンス3まで来てるので、
はい。
どんな話なのか自分全然知らないんで調べてみました。
はい。
まずレジスタンス1。
はい。
これがですね、1930年代のお話だそうで。
そうみたいですね。
1930年代に、なんかロシアで、ある実験レポートが漏れたと。
はい。
それでなんか、そのレポートでは村が一瞬で全滅して、
まち
ごとなくなったなんていう話もあって、ロシアの兵器開発っていう噂があったんだけれども、実はその、キメラっていう、例のエイリアンみたいな。
そうですね。
の仕業だったと。
はい。
で、なんか、ワンの舞台は、1949年。キメラが世界に攻撃をし始めて、その中で、アメリカ陸軍の兵士、ネイサン。ネイサンっていう人が戦うっていうストーリーが、ワンのストーリー。
そうなんです
ね。し、
うん。
1949年って言っても、あれですね、この、架空の、1949年なんですよね。
そうですね。もうこれ本当に起こってたら、まあ、
ね、
うん、今頃ないですね、
うん。ちなみに1949年っていうのは、昭和に直すと24年だったんで、昭和24年のね、調べてみたんですけどね、
はい。
1ドルがまだ360円でした。
わー、すごいですね。
あと、日本人初のノーベル賞を湯川秀樹が取った年。そんな時ですよ。
そんな時にですね、こんなものが。
その時にレジスタンスの1の世界では、ドンパチドンパチ、やっちゃうんですね。
ね。キメラという。
なんか、わけのわかんないエイリアンと。
そしてね、ロシアは完全に濡れ衣ですからね。
そうね。ね。うん、実はロシア全然関係ない。
関係ない。そう、かわいそうなロシア。いつも悪役。
ね、大抵悪役。
うん。
ロシア、中国、大抵悪役。
悪役ですね。
で、2ですよ。
はい。
2は、なんか今度はイギリス上陸作戦に参加したその主人公が、活躍した子、1の最後なんですかね、これ。イギリス上陸作戦に参加して、活躍して、滅亡の危機を回避したと。
ああ、です
ね。それは2年後の1953年に、アメリカにキメラが侵入開始と。大変ですよ。
大変ですよ。
今度アメリカ本土での戦闘がメイン。
おー。
空の舞台と。
なるほどですね。
なるほど。本当に大丈夫かな、この二人で。なんか、2は舞台が1953年。昭和28年。
はいはいはい。
NHK 紅白歌合戦が始まった年。
なるほど。
そんな昔ですよ。
へぇー。
デビューが始まった年ですって。
あ、
昭和28年。
その
時に、アメリカでは実は、
エ
ラが大量に侵略しに来てたと。
やばいですね、アメリカ。
教科書に載ってない
ですね。日本でよかった。
よかった。それでこの発売された3ですよ、ついに。
はい。
3。これ3になったらですね、いきなりアメリカはキメラに完全に敗北したってとこから始まってますから。アメリカダメですね。終わっちゃいましたね。
やばいですね、アメリカ。
これがですね、1957年、4年後。
あ、4年でもダメになっちゃう。
4年でもキメラが地球を制圧して、90% の人類は死滅したって感じ。
やばいですね。
やばいんですよ。で、その主人公の姉さんは、軍を除隊して、なんかどっかで隠れて住んでて、あの子供と奥さんと一緒に隠れて住んでたらしいんですけど、なんか昔のそのマリッコブ博士っていうなんか関係者なんですかね、の人がやってきて一緒に戦ってくれみたいな。で、なんか戦いに行く的な話らしい。これ。
なるほどね。
そう。一時的な話。
できるんですかね、これ、リベン
ジ。これがね、1957年。昭和32年。
かぁ、
コカ・コーラが国内で発売された年ですって。
コカ・コーラ飲んでる場合じゃないですね。
飲んでる場合じゃない。コカ・コーラ発売してる場合じゃないんですよ。アメリカだって滅亡してるのに。
ですよね。人類ってね、90% いないわけですから。
なのに、コカ・コーラが日本では発売されてました。
すげえな、日本。
ねえ、全然知らなかったな、そんなこと。でもなんかそんな流れらしいですよ。レジスタンス1、2、3は。
はあ、なるほどですね。
なんで、はキメラが出てきて戦って、撃退したと思ったら、すぐアメリカ本土へ侵入され。
はいはいはい。
で、守りきることができず、3ではもう完全に人類が少ない中で、反撃っていうストーリーなんですかね。実際レジスタンス3を買ったの私は買ってなくて、サイジンさんしか買ってないですね。
そうなんです。僕しか買ってないです。
その状況で二人ともストーリーをへーって言いながら知ってるっていう。大丈夫かな、これ。
いいじゃないですか。客観的目線で見るってい
う。そうですね。そうなんだっていう感じで、見る。
ですね。こんな、こんな二人がレジスタンスの魅力について語っていこうかな、ね。
語れるのかっていう。
ですね。いや、大丈夫でしょう。
大丈夫ですか？
ええー。
ああ。じゃあですね、私レジスタンス3はベータしかやってないので、今ベータをしかも、サイジンさんと一緒に一回やったこっきりですから。ねえ、あのひどいマッチングの。
はい、あ。ひどかったですね、あれね。
あの外人どもに、振り殺しにあったひどいマッチング一回だけなんで、感想も何もないんですけど、あえて言うなら、殴り最強、
殴り最強ですね。
殴り最強っていうぐらいしか覚えてないですね。
これね、俺、多分、鍋さんから見たら、なんで買っちゃったのっていう。
まさかね、買わないだろうと思ってました。
そうでしょう。
いくらね、FPS 好きだからって、ね、あのベータをやって、まあ確かにちょっと面白そうでしたけど、まさかね、買うとこまで行くとは思わなかったですね。
でしょ
う。なんで買っちゃいましたかね、これ。
これがですね、
なんか面白い話があるって聞きましたよ、そういえばね。
これですね。まあ、まず買うきっかけになったら完全に鍋さん情報なんですけど、体験版出てますよ。
はいはい。
おー、そうなんだ。よし、ダウンロードしよう、みたいな。
そうですね。しましたね、一緒にね。
一緒にしましたよね。まあ、これが第一歩の始まり。
そうですね。
でとりあえずあの時も、デモ版ほら無料だし、
そうですね。とりあえずね、なんか暇だったしね、ちょうどね。
そうなんです。
狭間でね、何もやるもんなくて。
そうなんです。それこそ 9.22 まで、なんないでしょ。
そうですね。俺もデッドアイランドは来ないしね。
だからもうほんと、まあ家はちょっと時間持たせって感覚ですよね。
ね。
これでずっと体験版やってたんですよ。
なんか結構やってましたよね。
やってましたもん。ほぼ毎日やってましたね。まあ心の中では無料体験版だから、体験期間中やっぱ限定じゃないですか。
はいはい。
まあ、とことんやってやれと。無料なものはとことんやってやれと。どうせやるもんねんだしと。
はい。
で、はっきり言って買う予定すらなかったです。
まあ、はい。
はい。
もう。そうですよね。
はい。
全然ツイッターでもそんなレジスタンスの話の出無心も出てこない感じでしたもんね。
はい、そうなんですよ。いやー、本当は全くして、ほら、予算的にも、ね、9.22 からの始まりのっていうのがあるけどですね。
そうっすね。
ね、もう、ファンには失礼かもですけど、無駄遣いはいけないなと思
って。高いまで行っちゃった。
ファンには本当失礼なんです。
ね、そうっすね。楽しみに待ってる人もいるわけですよ、レジスタンスっていう。
そうなんですよ。だからまあ、ね、もう本当、そんな感じでずっとやってたんですよ。
ええ。
うん。そうなんですね。やってるうちにどんどんレベルとか上がってくるじゃん。
ええ。
で、こういう武器とかもいろいろこう強化できるようになってきたんですよ。
うんうん。なんか結構ありましたもんね。強化ってのはね。
あ、バンバンできてきて、もうこれこんな武器もあるんだみたいな。
はいはい。
それこそベータ版相当レベル上げてましたからね。
いくつまで行ったんですか、ベータあれ。
40ぐらいまで行ってましたよ。
なんすか、
はい。
だってベータであれ、1週間ぐらいしかなかったんじゃないですか、あれ。
あ、相当やってましたね。
ちょっとレベル上がりやすかったですもんね、ベータ。
そう、上がりやすかったんですよ。
なんかね、経験値すごい入る感じで。
あ、うん。と正直、本編もこんぐらい上がりやすいのかなと思ったら、そんなことはないですね。
そうなんですか。
はい。まあもう、それこそずっとあの時やって、ちょっとなんか、面白いかも、みたいな。
うん。
なんかちょっとこう、ね、盲目？恋は盲目的な。
面白い。まあね。
うん、あ、で、こう、やってたわけですよ、ずっと。
はいはい。
して、まあある日ですよね。仕事帰ってきて、もういつもの通りご飯食べて、お風呂入って、で、家族がみんな寝静まった中、
昨日
ですよ、
はい。はいはい。
まあ今日も遊んどくかなーってやって。
はい、
ね。サーバー繋がんないんですよ。
おう。
ありありあと。
おっと、また PSN 落ちたかみたいな。
落ちたかみたいな。あんねーみたいな。もうですね。
ええ。
ちょっと思ったんですよ。
よく
考えたら。とうとう来たか、この日がと。審判の日が来たかと。
来たか。
あ、あの、北米版発売日になっちゃったんです。
ああ。そりゃね、発売されたら体験版いつまでも出してたらね、買ってくんないですからね。
ほんとそうなの。でもほら、日本まだでしょ。
ええ。ちょっと何日かね、ずれてましたね。
はい、あ。がっかりしたんです。
ああ。せっかくの。
うん。まあ、体験版だからですね。分かってたんですよ。
いつか別れが来ることはね。
むしろあの北米で発売日すらね、発売日までできるってことが珍しいみたいな。
うん、そうですね。
あ、
なかなかない。
そうですよ。
うん。
それこそあんだけレベル無駄に頑張ってですね。あげたのパーですよ、全部。
なんか引き継ぎとかそういう。なんか、せめて経験値がもらえるとかはない。
ちょっと期待したんですよ。
ええー。まあ、なんかね。
ねえ。
ちょっとなんか武器1個もらえるとか。
ああ。全くないです。
ドライだな。
ドライ。
レジスタンス。
すごいドライです。アンチャーテッドですらなんか20まで上げたらサービス
なんかね。
うん。
上げてましたね、それもサイジンさんね。
頑張りましたよ。どうなるかわからないけど。
まあ、お金とかもらえるんですかね、あれね。
うん、らしいですね、なんか。ね、でも、それこそ、その、あれですよ。心の中で、
はい、
僕の心の師匠っていうか、長渕剛総長なんですけど、はい、彼の歌が流れましたね。Stay It Be. ええ。痛みや苦しさみたいなね。ね、トライエのワンステップを行けみたいな。
それで買っちゃったんですか。
はい、もう踏むしかないと思いまして。気がついたらもう、Amazon のクイック注文ボタンを。
あ、ピッと。
はい。
発売日にピッと来ちゃったみたいな。
はい。
買ってましたね。
買ってましたね。
まさかね、
ええ、
びっくりしましたもん。
そうでしょ。
僕もびっくりするんだろう、この人と思って。
そうでしょ。いや、本当ですよ。
ね
え。ええ。
いや、なんかね、PS3 起動するたんびに、あ、やってるなと思ったんですよ。なんか、結構まめにやってるなって言った番みたいな。
ああ。
うん。なんか買っちゃったなみたいな。
そうなんですよね。買っちゃったんですよ。ただですね、僕実際ですね。
はい。
あの、それこそあの、最初の冒頭でも言いましたけども、
ええ、
レジスタンスファンには神とも言われている、
ええ、
レジスタンスファン、ええ、ほとんどやってないです。はい。あの、マルチもほとんどやってないです。1、2回なんです。
ほうほう。
ええ、これなぜならばっていうとですね、
ええ、
これプレイステーション3が発売したぐらいに確か、ワン出てるんですよね。
ほとんどローンチかなんかですよね。
ああ。で、ニュースにもなってたんですよね。話題。うん、大聖堂で、発売中止を求めるみたいな、なんか対戦の舞台が、なんとかの大聖堂だったからって言って。
ああ、なんかその、実際の場所があるわけですか。
あるんですよ。で、そんなところで銃撃戦なんてけしからんみたいな。
ああ、なんかキリスト教的なやつですかね。
なんか。
はい。
あ、そういうので、ちょっと発売を中止しろみたいな。ニュースになってたのに動いてたんですよ。
はい、はい、はい。
うん。で、それから僕、まだその時プレイステーション3持ってなかったんですよ。
はい、はい。
で、もう一時それこそ何、どんぐらい経ったんですかね。1年か、以上経ってるのかな。買った理由がですね、プレイステーション3を。コールオブデューティー4が出たからなんですよ。
でも、箱は持ってなかったんですか、その時は。
持ってないですね。
ああ、じゃあまだ、その時は、ね、どっちも持ってなくて。
はい。そうなんですよ。それこそ理由が、コールオブデューティー4を主体がための目的でプレイステーション3を買ったぐらいの気
持
ち。なんで、全く、それこそ知ってたけど、レジスタンスなんて。
うん。
ええ。目にも留めてなかったと。
モダンウォーフェアやってる時に、
ええ。
やらないですよね、ええ。申し訳ないけどね。
そう。そうなんですよ。
本当申し訳ないですけど。
うん、申し訳ないですよ、本当に。
うん、
で、それからちょっと経ってぐらいですかね。ワンを借りたんですよ、うん。
はいはい。
うん。やってみてくれと。
うん、
ええ、面白いからと言われて、そうなんですね、って言って、まあ、ちょっとやったんですよ。
はい。
それこそ、うん、2時間ってやりました
ね。2時間すごい可愛いですね。
はい、あ。もう人がですね、
ええ、
ワンサカワンサカいて、
ええ、
何人対戦なんだろう、相当多かったですよ。
16人とかじゃなくて。
いやいや、もうそういうレベル、4、50人レベルだったと
思う。女ですか。
はい、あ。なんか、もうすごいんですよ。瞬間移動してる人はいる、空飛んでる人はいる、
もうラグとかのレベルじゃないぐらいの。
多分そういう能力があるのかよくわかんないですけど。
そうなんですか。それはでも、バグじゃなくて。
わかんないですよね。2時間しかやってないからですね。そんなこんなであまりにもなんていうんですか、ギャップっていうか、コールオブデューティー4やっててのギャップがあまりにもでかくて、
うん、
2時間後にはコールオブデューティーやってました。
ああ。なるほどね。
ああ。で、それから、何年か経って、レジスタンス2が出たんですよ。何年ってないですね。1年ぐらいですかね。
うん。
うん。で、これもまたですね、タイミング悪かったんですよ。
ほう。
COD、はい、ワールドアットワー。
はいはいはい。天の変化万歳のやつですか。
はい。もう僕、それこそそういう第二次世界大戦も大好き。
大好きですよね。好きですよね。
あ、そしてまた日本でしょ、舞台、
うん。
これ買わなきゃと思って即買いしたんですよ。
はいはい。
で、だからレジスタンス2はスルー。
スルー。スルー、完全に。
はい。
はい。
もう、ゾンビで。
だんだん怪しくなってきましたよ、これ。この放送。大丈夫ですかこれ。
多分大丈夫なんじゃないですか。
いけますかこれ。
はい、あ。まあ、それからですね、またいつものごとく、レジスタンスファンの友達がいるんですよ、僕。
おう、はい。
はい。それこそ、コールオブデューティー4を進めてくれた人が、レジスタンスシリーズ面白いよって言って、はい、進めてくれて、で、2を貸してくれたんです
。お、また貸してくれた。
はい。
はい。
で、その2を貸してくれた時のセリフがですね、2クソだったんで貸しますって言われたんです。
あれ、1は面白かったから貸すけど、
はい。
はい、2はダメだと、
はい。はい。2、マルチクソだったから貸しますって言われて。
あれ。
大丈夫かこれみたいな感じで、
うん、
まあ借りたんですけども、はい、やっぱり対戦人数が多くてですね、まあそれはいいと思うんですけど、うん、まあなんかやっぱバグとかが多くて、
ああ、
うん、これも、まあ、もうほんと、まあお祭り的感じでちょっとじゃワイワイやって、まあワンよりかはやりましたけど、
はいはい。
うん、まあゾンビ退治してましたね。
おう。
WAW の。
ゾンビモードね。
ええー。で、今回のレジスタンス3で。
はい。やっと来ましたよ、レジスタンス3。
来ましたね、はい。これですね、僕、レジスタンスシリーズの中で今一番遊んでますね。
おぉ、まあ、まあそうですよね。今の話から聞くとね。
はい。
両方足したってだって4時間ぐらいでしょ、1と2。そんなもうベータ版で遊んでる時点超えてるじゃないですか。
そうなんです。買っちゃいましたからね、しかも。
ね
え。ただですね、今までの対戦人数からいくと、もう半分以下だと思うんですよ。16人が最高だから。
ああ、じゃあ8対8ぐらい。
うん。
最大。
はい。
ああ、確かにベータもそんなもんでしたね。
ええ。
うん。
本編もそうです、やっぱり。
はいはい。
これがですね、
そう。
これがですね、
ええ
。この人数が、まあ、最小規模なんでしょうけど、レジスタンス。意外や意外に良かったんですよ。
お、やりやすい。
うん。なんかシンプルに打ち合いができたんですよね。なんか、まあ、それこそほら、ベータ版とかやってて、ちょっとこう、ベータ版とちょっと違ってたんですよね。
おー、はい。
お、打ち合いできるやん、的な。
なんかベータ版結構、グレネード命みたいな。
ですね。
とりあえずグレネード投げとけみたいな感じでしたけど。
ですよね。
ええ。
それが、いや意外にっていう感じで。
あの、ベータ版、アホみたいに硬かったじゃないですか。
はい。
敵。
はい。
マガジン一発撃ち尽くしても死なないみたいな。
ええ。
あれどうですか？まだ硬い。
あれよかちょっと柔らかくなってます、
ね。ああ、若干。
うん。若干。でも若干。
ああ、
ええ、
コールオブデューティーみたいに、
ええ、
3、4発で死ぬことはない。
はい。
ああ。
もう、鉄板を相手にしてるようなもん。
実際なんか鉄板みたいなね、盾持ってるって言いましたけどね。
ああね。これですね、
うん。
それこそ、まあ、やったことがない人とかは、ね、イメージ的に言うと SF シューターでしょ、エイリアン。
うん、そうですね。
で、まあ、色物ですよね、
うん、そうですね。そこがね、引っかかるっていう人も多分
多いと思う、
結構いるんじゃないですかね。俺もそうなんですけどね。
僕もそうなんですよ。
やっぱ怪しくなってきたな。
で、ほんと、なんか武器とかもありえないのばっかりなんじゃないかな
ー
って
思
ったんですけど、これが意外にシンプルなのが多かったんですよね。これが本当にあの、何ですか、リボルバーみたいなのとかもあるんですけど。
おぉ、あるんですか。
シンプルに銃、アサルトライフルとかで撃ち合うみたいな。
うん。
で、あとは、一応レーザーとかもあるんですけど。
ああ、ビーム兵器みたいな。
ええ。
はいはい。
そんな気にならないんです。
そんなにバランスを崩すようなことはないと。
うん。なんか意外にいいんです。まあ、もちろん、あの、色物っぽいのもありますよ。
おう。
あの、うんこっぽいのを、こう、噴射する銃が。
それはあの、セインツローじゃないですよね。
すごい、なんかタンクみたいなのに、
ええ、
パパパパパってしたらこう、放物線を描いてうんこみたいなのが飛んでくるんですよ。
それなんか当たるとどうなるんですか？
なんかもがくんですよね。うわっつって。で死ぬんですよ。
なんか毒みたいなやつなんですかね。
いや、多分完全にうんこやと思うんですよ。
うんこはエイリアンを殺せるんですか？
ああ、もがき苦しんで。
ああ
精神的ダメージで死ぬんですよ。
精神的にね。 なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだみたいな。
そうそう。本当にあの、顔を押さえてもがきますからね。
そんなのあるんだ。
ああ、これ本当、やられたらイラッとしますよ。
ああ、それやだ。
うん。あの、あんま飛距離がないんですよ。
ああ、はいはい。あれだ、火炎放射器的な位置づけですね。
なんかもう本当そんな感じ。
うん、
普通にあの、エイムして狙って撃ったって、届かないから、ちょっとあの、放物線をこう、計算して、あの辺に落ちるみたいな。
ああ、もう、グレネードを目測で投げるみたいな。
そうそうそう。
感じで。
ポッポッポッポッポみたいな。
ちょっと上向けて撃っといて、当たりはぐらいの。
そうなんですよ。これですね、上手い人は、こう、僕違うとこ狙ってるじゃないですか。
はいはい。
いきなり、うっってなって、もがき苦しんで死んだかと思ったら、自分のキャラクターが見えるんですけど、死んだ時。
はいはい。
もがいて苦しんで死んでるんですよ。で、その後に、どっからやられたかっていう画面
が、
はい、はあ。切り替わるんですよ。すごい遠いんですよ。すごいなんかこう、斜め上打ちして当てられたんだな、みたいな。
ああ、そうか、まっすぐ打っても、すぐ落ちちゃうから。
はあ、
かなり上に向けて。
そうそうそう。やるなぁ、みたいな。
噴水が吹き上がってるわけですね。
そうそう、そうなんですよ。なんか、そういうやられ方をするけど、まあ、まあね、なかなかのテクニシャンじゃねえか、みたいな。
これ、面白いんですかね、このゲーム。
面白いです。
大丈夫ですか？これなんかあの、おすすめになってますか？これ。
完全に、これからどんどんおすすめになってき
ますか？マリスか？これ。なんかもう結構だいぶ微妙な感じの、おすすめ具合になってますけど。
ああ。大丈夫でしょう？多分。
大丈夫ですか？
まあ、あとはですね。もちろんロックオンできる武器もあります。
お
う。うん。あの、相手をロックオンして、
はい。
回復についていってくれるような武器とか。
あ、追尾するミサイルみたいなやつとか。
そんな感じ。なんかもう、弾丸がついていくような、レーザー。
うん。
あとは、あの、液体窒素じゃないけど、窒素の、なんか、何ですか。塊みたいなの飛ばして、
うん。
凍らせるとか。
ああ、冷凍にしちゃって、
そうそうそう。
砕け散るみたいな。
ああ。ああ、そういう、ちょっと色物兵器っていうのも。
SF っぽい感じですね。
ええ。やっぱあるんですよ。
うん。
これね、本当は、ね、使っててどうなのかなとか思う人も多いと思うんですよね。
うん。
でも、意外や意外にちゃんと計算して打たないと当たらない。
そう。
うん。
ああ、やっぱ強いだけに、
うん。
当たりづらいっていうか、
うん。そうなんですよね。いろんな意味でテクニックが必要になってきたな、感じと。あとは、システムが、
はい。
コールオブデューティー4モダンオフェア、まあ、コールオブデューティーもあの、もう爆発的ヒットのきっかけになった、
うん。
うん。あのソフトのシステムの影響をかなり受けてますね。
お
ぉ。うん。多分。
で、見た目は結構エイリアンで、
うん。
ドモノっぽいけど、意外にちゃんとした、シューターになってるっていう、うん。
はい。
ことです。
はい。まあ、ここから魅力をちょっと伝えていこうかなと。
来ました、やっと。
あ、やっと来ました。
もう30分ぐらい。
本当ですよ。
かかってますけど、
ええ。
魅力やっと来ましたね、ここに。
やっと来ました。
そうですね。
はい。まあ、ファンはお待たせしました
。お願いしましょう。ここからじゃあ、熱く。
ええ、語っていきますよ、じゃあ、ええ。まずですね。
ええ。
COD といえば、トルストリック。
はい、うん。はい。
これ、レジスタンス3にもやっぱあるんですけど。
はい。
発動するのがあの COD4 時代と一緒で固定なんですよ。みんなこう同じものを発動する。
ああ、自分で選べるわけじゃなくてと。
はい。
はいはい。
で、ただ大きな違いはですね。
はい。
COD モダンフェアシリーズはほら、攻撃系が多いじゃないですか。例えば空爆、ヘリとか、あの、第三者的なものが支援攻撃をするっていうの多いじゃないですか。
はい。
レジスタンスの場合は、あの自分自身への能力アップだけなんですよ。
ああ、サポート的な感じの。
ええ。例えば最初はバリアを張れますとか、
うん
まあ、消えれますとか、
うん、
そういう感じなんですけど、次の上のランクになると、ちょっと強い武器がもらえますよ。
はい。
で、最後は、あの、変身して、
うん、
防御力とか攻撃力とかが強い、はい、 物体になれますよ。
物体物体っすか。
物体まあ、イメージ的にいくと、何ですか、ジャガーノート出るじゃないですか。
はいはいはい、
モダンフェアス2、うん、とか。あれに、BO のデスマシーンを持たせたような感
じ。無敵じゃないですか。
無敵っぽいでしょ、
うん、
でも、自分で移動しないといけないのと動きが遅いんですよ。
ああ、はいはい。
あ、だからこう、最強すぎない。
うん。
で、
まあ、なんとか、ぐらいの
ですね。なんとかかんとか、出くわさなければ全然脅威にもならない。
はい。
で、コール4とか、まあ、モダンフィアシリーズとかの場合だと、もう空爆地獄になるじゃないですか。
そうですね。
ね。
あれはひどいね。
あれひどかったでしょ？
ええ。
特にほら、またキルできるプレイヤーが、どんどんキルストリークを発動できるから、
うん。
まあ、強いチームを支援してどうすんだぐらいの。
うん、そうですね。もうどんどんどんどんキル重なってってね。
そうなんです。
ひたすら空爆だの、ヘリだの、もうヘリに何機飛んでんだよみたいな。
そうそうそう。
なっちゃうとやります。
ありますよね。完全にもうそんな状態になりますよね。
うん。
それが、なんていうんですかね。ほとんど一歩じゃないじゃないですか、そういう状況で。
うん。
大差で負けるとか。
はい。
うん、だからレジスタンスの場合、ほとんど自分で動かして、自分で攻撃をしてっていう部分になるから、あんまり大差の、こう、つくような試合にならないんですよ。
うん。じゃあ結構いい試合ができる感じ。
うん。ほとんどなんか接戦が多いんですよね。
うん。
うん。で、なんかこう、その辺があんまり強くないからですね。
ええ。
なんかこう、バランスを、微妙に保ってるっていうか、キルストがあるけど、バランスを保ってる。
うん。
うん。これ、意外や意外にいいじゃん。
ほう。
感じで。あとは自力だからですね。うん。で、ああ、こんな珍しいんだなーっていうのと、あとは、
はい。
基本的にですね、FPS の、基本的な戦い方の練習になる。
うん、お。なんかそこちょっと惹かれるじゃないですか。
はあ、これが一番僕ハマってる原因かもしれないですね。うん。まあコールシリーズとかモダンフェアシリーズやってる人多いと思うんですよ、
ね。はい。
すぐ死ぬじゃないですか。
あ、もうそれは任せてください。そこ自信ありますよ。
それこそ打ち勝つ方も胴体打とうが頭打とうがに3発で倒せる。
そうですね。
ね。打たれる方もまあ、そうでしょ。でも、レジスタンス、体とか腕とか足とかすごい硬いんですよ。
硬かったですね。
ね。全然死なないでしょ。マガジン1本打ち込んでも死なないぐらいの。
相手も死なないし、自分も多少打たれたぐらいでは、大丈夫ですよね。
うん、死なないでしょ、ね。これ、はっきり言って賛否が分かれるとは思うんですけど、
うん、
この中で僕何を見出したかっていうと、
うん、
レジスタンスもヘッドショットはほとんど一発なんですよ。
ああ、そうですね。
ええ。
う
ん、だから、体打つよりヘッドショットを意識して狙う方が効果的なんですよね。
ああ、確かにヘッドショットゲーでしたね。
はい。これでもほとんどの FPS はヘッドショット一発じゃないですか。
そうですね。うん。
で、レジスタンス3の場合は、ボディとヘッドのその差がかなりにも、かなりこう、差がでかいじゃないですか。
うん。そうですね。
だから、ヘッドショットの練習になるんですよ。
ああ、そう言われてみればね、確かに、うん、そうかもしれないですね。
そう
なんです。普通のはね、適当にこう、腹に打ってても、4、5発当たれば死ぬから。
でしょう、大概ね、
近くに頭までこう、エイムを上げてかなくても、
うん。
死ぬけど、
うん。
レジスタンスは確かに、ちょっと上に打っていかないと、
そうなん
です。なかなか死んでくれないですね。
しないんですよ。うんとそうなんです。だから、打ち合い。
うん。
打ち合いとかも、こう、あれ、バンバン適当に打ち合ってても、横から邪魔が入るような打ち合い方になっちゃうんですよ。すごい目立つ。相手死なないから、どんどんどんどん打っちゃう。そこもどんどんどんどん打っちゃう。う
ん。結構なんか棒立ちで打ち合ってる人とか多かったですけどね。
ですよね。
なんかね。
うん。 やっぱ横からね、チャチャが入るんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん。だから、そんな、バンバン打っちゃうんじゃなく、もう、ヘッドショットを狙いに行くんですよ。
うん。
で、ヘッドショットを狙って、的確に打つようになると、まあ、あり方早い段階で打ち勝てるようになってくるんですよね。
う
ん、
ほうほう。
うん。でこれは結構練習になるなと。
ああ。
うん、
意外に初心者の人でも、
うん、
なかなか死なないし、
うん、
まあ、なかなか倒せないけれども、
うん、
そのエイミングの練習とかにはなる。
めちゃくちゃなりますよ。
力入ってきた。
おこれですね、もう一つキーワードがありまして。
はいはい。
背中を取っても気を抜くなんです
よ。おっと。FPS 大抵背中取ったら、7、8割方勝てますけどね。
でしょ
う。うん。
驚くほどに振り返って、
うん。
帰るうちに会うことがある。それこそ背中取って胴体、そのままほら、はい、背中取ったっつって胴体バババって言っても、ダダダってなって、はいはい、くるってひっくり返ってショットガンでドーンみたいな。
ああ、うん。確かに胴体に5、6発食らってもね、大丈夫ですからね。
ね。だから、うん、背中を取っても、頭を狙えですよ。
ショットガン強かったですもんね、
それ。ああ。そうなんです。背中打つべからず。べからず。
後ろから行った時は必ず頭を。
頭を狙え。
結構シビアな。
シビアなんですよ。でもこれやってですね。
うん。
COD やるじゃないですか。
はいはい。
ヘッドショットを狙う癖がこうつくんですよ、前より。
そ
したら、ちょっと遠距離ぐらいの打ち合いとかになっても、
うん。
相手はほら、だいたいやっぱ胴体とかをメインで狙ってきて。
うん、当てやすいですからね。
ええ。こっちはヘッドショットを狙いに行くようになってくるんですよ。そうすると、打ち合い率が勝てるようになってくる。
ああ、はいはい。
より。
もう、真正面からの打ち合いでも、
うん。
勝ちやすくなると。
そうなんです。そして、冷静に落ち着いて、ヘッドショットを狙うっていう癖がつく。
おお。これ、おすすめポイント出ましたね。
ああ。
この11月の、バトルフィールドとモダンウォーフェアの前に、
ええ。
練習するなら、
うん、これ、レジスタンス、間違いないと思います、俺。
そのためのゲームですか、レジスタンス3。
完全にそうかもしれないです。
チュートリアル用、
うん、いや、でもこれ、本当に自分が、なんて言うんですか、ほら、ブランクじゃないけども、
うん、
戦い方が雑になってきたなっていう。
あ、
うん、例えば、勝てなくなってきたとか、
うん、
なんか戦い方があれになってきたってやったら、レジスタンスやると、丁寧になります。
意外な、意外なおすすめポイントきた。
そうなんですよ。で、なんていうんですか、立ち回り、
うん、
はい。レジスタンス。相手倒すの結構時間かかるから、
うん、
立ち回りも、意外に丁寧に立ち回らないと、
うん、
すぐ後ろ取られちゃう。
確かにね。
ね、
結構ダメージを与えた敵でも死なないですからね。
そうなんですよ。無駄打ちをよくしてしまうというか、その、相手を倒すのにバンバン打ってる間に、こう、ね、レーダーに表示されて、そこをこう、狙われてしまってっていう。
違う。回り込まれちゃったりとかね。
はい、あ。
うん。
これをやっぱり効果的に効率よく、弾数少なく倒すっていう、このレジスタンスで、これさえできれば、
うん、
ほとんどの FPS は、楽でしょうね。
ほう。
相手すぐ死にますもんだって。
頭打ってるからね。
ああ。
そうか。すごいな、レジスタンス3。
意外や意外にすげえなと思
って。そうか。意外な、意外なおすすめポイントは。
はあ。
これ、ちょっと一見マイナスポイントにも見えた、あの硬さが。
うん。
逆に。
逆に、お、これ、ほんとなんて言うんですかね。いいもの拾ったって感じでしたけど。
拾っちゃった。
ああ。
実際でも単品のその FPS としても面白いわけですもんね。普通に。
面白いですね。
マップとか結構あるんですか？あれ。
結構種類もあるし、広さもありますね。
うん。
あとはルールもいろいろ ドミネーションみたいなルールから、うん、キャプチャーザフラッグ、あとは普通のみんなでするデスマッチ、うん、あとはチームデスマッチとか、
はい、
あとハードコアっていうやつがあるんですけど、
まあ基本的なところを抑えてあると。
うん。だいたいどのゲームとかいろんな FPS の出てくるよね、こういうルールっていうのは大概。うん、
そっか。じゃあ意外に11月の前にちょっと練習がてらっていうのも。
うん、全然あるかなと思います。そして、自分自身の戦い方が雑になったなっていう時に、このレジスタンスっていうのをやってみると。うん、
初心に戻るソフトみたいな感じですか、
うん、うん、完全にそうですね。
おぉ。
ええー。
じゃあ、レジスタンス3は、
うん、
ストーリー云々よりも、
うん、
オンラインゲームの基礎として、
うん、
初心に戻るソフトっていう。
間違いないかもしれないね。
自分を見つめ直すためのソフトみたいな。
はい、あ。
ヘッドショットと立ち回りの練習になる。
うん、すごくなります。
全然予想とは違ってた方向に行きましたけども。
ええ。
でもちゃんとしたおすすめポイントがもう来ましたね。
そうなんですよ。
よかった。
いや、もう前振りとかは、あえて落としたんですけども。
ええ。
ええ、こんなのね、勝ってどうすんだぐらいの勢いなんですけど、誰も目を多分向けなかったであろう、その部分。
そうですね。
ああ。そこは、意外や意外にも、良くって、あとロビーがですね、
はい、
良かったです。
お、プレス3にしては、珍しく、
うん。珍しく。コールっぽいロビーだったじゃないですか。ベータ版の。
はいはいはい、
そして下にテキストチャットが打てるところが用意されてて、
お、
ボイスチャット使えないっていう人いるじゃないですか、
うん、はい。
その人も、その、字っていうか、まあ、テキストチャットで参加できる、はい、みんなに。だから、こう、喋りの中に入りたいなっていう人とかでもね、うん、声かけれないし、その、例えば隣で誰かが寝てるとか、
うんうん、
そういうのでこう、喋れないっていう人でもテキストでやれるっていう。
おー、それはゲーム中もテキスト打てるんですか？
ロビー中はですね。
あ、ロビー中
は、ね、ええ、ええ。
じゃ、ロビーでそのある程度意思疎通をできるっていう。
みたいな感じです。うん、これ、ほんと、どのゲームにも標準搭載すべきだなって思いました。
お
う、うん、
意外に名作ソフト。
うん、なんかオンラインゲームを初めてやりますとか、その、うん、なんていうんですか、FPS を練習したいとか、初めてやったり、うん、あとは磨きたい。
うん。
うん、そういう人には本当に向いてるなって思いました
よ。あら、
うん。
全然買う気なかったんですけど。
ええ。
買った方がいいかな。いや、ぶっちゃけね、完全スルーの予定だったんですけどね。
はあ。
まあ、せいぜい、
ええ、
参加版で、ね、気が向いたらやればいいかぐらい。
ええ。最初多分、ええっていう感じなんですよ。僕もやってても、それこそ、やってて、ベータ版やってて、わ、俺、やっぱ買わんやろうなーとか、思ってたんですけど、
うん、
敵も硬いし、なんか、クソやん、みたいな。
なんかちょっと爽快感には欠ける感じありましたよね。
ええー、地味だし、うん。そう。やってるうちに、これって、相当練習になるな。って思って、
そっか。
ええ。
だなぁ。なんか最初はどういう方向に行くか分からず、完全に着地点が見えないまま話し始めましたけど、
ええ。
意外と、
ええ。
まともなところに話が落ち着いた。
そうなんです。そうなんですよ。
で、あれですか。
なんでそれを気づいたかって言ったら、
はい。
まあ、レジスタンスをやってて、なんとなくこう、コールオブデューティー4じゃなくて、コールオブデューティーのブラックオプスとかモダンフェア2をやった時に、
はい、うん、
なんかこう、ああ、楽。
楽。レジスタンスに比べたら全然楽みたいな。
楽。って思ってます。狙いやすいでしょ。
うん、
そう。普通の武器だから。
そう。確かにね、レジスタンスの武器、 あれなんであんなにマズルフラッシュとかでかいんですかね。
でかいでしょ。
打ったら何も見えなくなるんですけど。
そうでしょ。
見えねえよ、これ。
見えないでしょ。もうほんと感覚で打つしかないみたいな。これが、狙いやすいわ、相手すぐ死ぬわ、
うん、
伏せれるでしょ。レジスタンス伏せれないですからね。
中腰はあるんでしたっけ？
ありますね。中腰あるけど、中腰の意味ないぐらい。
中腰になったって別に、受け頭打たれやすくなるんじゃないかぐらい。
そうそうそうそう。そして、右左への割り振りをしながら、こう、打つっていうのをレジスタンスかなり使わないと負けちゃうんですよ。打ち合いになった時とか。
はいはい、
でも、コールオブデューティーももちろんのことそうだなっていう部分もあるし、バトルフィールドだってそうじゃないですか。
そうですね。
うん、いかに避けながら打つかっていう、
うん。
これを必然的に、強制的にやらされるんです。立ち止まったら負けですからね。
まあ確かにね、あのね、きつい。
ええ
、そっか。じゃあ、この11月のためにも、レジスタンス3をやろうっていう。
うん。いや、興味がある方は、
ぜひ、
ええ、
あの、サイヤ人さんにフレンド申請を出してもらって、ご一緒に。
それこそ、ね、あれじゃないですかね。いや、これ、ほんと、やって初めて他のもやって楽だなって、思いましたね。
そういう結論に至ったと、
うん。そういうことなんですよ。
よかった。レジスタンス3。今回ほど先の見えない収録をしたのは初めてでした。この短いタコラジの中でも。
そうでしょう。
でもちゃんとまとまってよかった。
いや、もう最初レジスタンス3についてお話をしませんかという時、大丈夫なんだろうかと正直に。
うん。いやね、自分もね、そんなに深く考えてなかったんですよね。なんかあまりにも注目されてないし、
ええ。
なんかかわいそうだし、
ええ。
で、自分も全くやったことないけれども、サイヤ人さんがなんか一生懸命やってるから、
ええ。
これはなんかいいところをお話ししてもらって、
ええ。
あ、じゃあやってみようかなみたいな話のノリになればいいかなぐらいの、
ええ。
軽い気持ちで始めたんですけど。意外なね、ここに、
行きましたね、本当。
よかった。
ええ。
サイヤ人さん行ってよかったな。一人じゃだってね、レジスタンス3の話はしないですから、絶対。
いやー、これ本当ね、
うん、
うん。まあ、それこそ魅力って言ったらそれ以外ないかもしれない。
ないんだ。
やっぱワンからやってるファンの人は、それのやっぱストーリーの魅力ってみんないますからね。
うん。
うん、ね、で、あとはワンのオンラインが神だったっていうことを言われますけど。
まあ、その辺はちょっとね、比べようもないので、
うん。
まあ、ご意見いただければね。
うん。いいかなって思います。ただ、多分レジスタンスやってる人 FPS 見えなって思います。
お
ぉ。うん。これは思いました、本当に。
うん。
うまい人見えなって思う。
そんなレジスタンス3の回でした。
はい、
よかった。はい、じゃあ以上で今回は終わりにしますけれども、はい、どうでしたでしょうか。
FPS をチャレンジしたいっていう人とか、あとはちょっとこう立ち回りとかをこう鍛えてみたいなっていう人には本当おすすめかなっていう作品でした。
そう、そういう点ではね、おっさんゲーマーの、ね、能力向上にも使えるかもしれませんね。
いいんじゃないかなと思いますよ、
ね。うん、ちょっと、まあ、まだ買うとは言えませんが。
ええ。まあ、いっぱいありますしね。
ね。
ええ。
とりあえず、こういうゲームもあるぞと。
うん。ですね。
うん。興味持った方がいたら、
ええ。
それはそれで嬉しいと。
ええ。
ぜひ、一緒にサイヤ人さんと、頑張っていただきたい。
待ってます。待ってます。
とりあえず、 多分ダークソウルが出るぐらいまではやってるんでしょうね。
そうですね、みっちりちょっとダークソウルまではやろうかな。
ねえ。
ねえ。
そんなですけど、そうだ、ゲームショー行ってきますけど。
あ、いいですね。
なんか期待してるのありますか？
期待してるのですか？やっぱり、出展してあるとは思うんですけど、BF3 と、
そうですね。
で、モダンオフェア3、
うん、
プレイ、あとは、
どうなのかな、スクエアのとこ行けば多分、モダンオフェアあると思うんですよ。
ですね。
あと多分 Xbox とか、ね、あの辺行きゃあるんでしょうね、きっとね。
多分あるんでしょうね。じゃあ PS ビータ。
あ、ビータね。触ってみたいですよね。
触ってみたいですね。
できればアンチャーテッド触ってみたいなっていう。
触ってみたいですね、アンチャーテッド。あれも本当面白い。ね。
そうか、あとプレステ3のアンチャーテッド3も気になるし。
ですね、もう、本当になんで BF とかぶっちゃうんだろう。
ねえ。
もう両方買わないといけないじゃないかっていう。
ね、両方やんなきゃいけないっていう。
うん、どうしよう、頑張ろう。
あとはなんだろうな、世間的にはやっぱモンハンとかなんですかね。
そうかもしれないですね。
ゲームショーだし、やっぱり国内のゲームがいいんだと思うんで。
うん、ええ、気づいたら国内のゲームをやってないんですよ
ね。ね、いや、あんまやんなくなりましたね。
うん。ですね。
本当に。出展のラインナップ見てね、
ええ、
全然期待してるゲームがないな、みたいな。
国内でしょ。
ね、
うん、
豪華になって、
いや本当頑張ってほしいですけどね、日本のゲーム。うん、
なんでこんなになっちゃったんだか。
まあやっぱ守りに入っちゃったんでしょうね。
ねえ、おかしいな。うん、
まあ、あとはやっぱり海外はパソコンゲームの開発の方がもともと進んでたっていうのが、ね、うん、いいでしょうね。
ね、
うん、
まあ、あとは何見てこようかな。セガのとこ行って、名越さんがどのぐらい黒いのか見てこようかなと思う。
あ、いいですね。
顔がどのぐらいテカって
る。いいですね。愛してますよ、黒さには。
あとはなんか、物販を覗いたりね。
そうですね。うん。それこそ本当、ぜひとも、タコラジのあれで、ビータの、見たや、その、東京ゲームショー編を。
そうですね、なんか、うん、一応見た感想はないで、
ええ、
サラサラっと多分、
ええ、
撮りますよ、それは。
返し。返していきます。本当、楽しみにしてます。それこそ賛否。ええ。
そうですね。
ええ。辛口な意見も。
辛口な。
ええ。
まあでも暑くて疲れちゃって、あんま回んない可能性もありますけど。もうぐったりしちゃってる可能性もあるんでね。わかんないですけど、何時にいられるか中に。
やっぱゲーマーとしてはフルで。
ああ、どうですかね。一緒に行く人間もね、おっさんばっかですからね。ね、もういいや、飲み行こうってなる可能性も大ですからね。
大ですね。
大なんですよ。
お互いの目的のものを一本やったら、あとはもう一個みたいな。
熱いし、みたいな。可能性も大ですから。
大です。
あんまり期待しないで。
それじゃあ、視聴者は許しません。
大丈夫ですよ。あんま聞いてる人いないんですかね、これ大丈夫。
いやいやいやいや、意外や意外には聞いてるんですよ。
まあ、そんなわけで、
ええ、
東京ゲームショ
ー行ってきます
んで、ええ。で、またサイヤ人さんにはね、
ええ、
次はね、いつかな。またなんかの時に呼ぼうかな。またなんか、困ったら呼ぼうか。
BF しましょう、BF。
そうですね。その発売直前ぐらいにもまたやりますかね。
やりましょうか、BF を。
そういえば、ベータ？
ええ。
コンシューマー版のベータは9月中とかって噂は、
うん。
どうなってるんですかね、あれ。
ねえ、プレイステーション3でベータ版出るっていう話で、ブログに書いてあったんですけどね、会話。
そろそろやってくんないとね。
うん。
フィードバックが間に合わないじゃないかな。
もしかしての9月22日から開始とかだったら。
いや、それはきつい。 もうただでさえデッドアイランドも終わんなそうな感じな。まあ、ダークソウルやりつつやりますよ。
ですね。もうでもこのかぶりまくりな感じはないこともないかもしれないな。
モダンウェアもあるんですかね、ベータ。
いや、こうやんないでしょうね、ベータ。
こうやんないですか。
うん。後から出すタイプです。
そうですね。
ええ。頭打ちになってきたぐらいに。
そっか。まあそんな感じで今回は、レジスタンス3を
お送りしました。
ね、したのかどうか。
はい。
とりあえずマルチいいよ、ね、お話でしたね。
そうですね。マルチいいよっていう。すいません、シングルやってなくて申し訳ないっていう。
ね。
あ、
はい。そして、オンラインゲームですから。
そうですね。
ね。
コアなファンには怒られちゃうかもしれないです
よ。そこは、なさいとも、先に。
ね。本当、申し訳ないと。魅力に気づいたのが遅かったっていうですね。
本当ですよ。
ええ。
そして私はまだ全然やってませんと。
ええ。
そんな二人が話しちゃってごめんなさい。
っていう、はい、あ。
ええ。
でも、一人でも興味を持ってくれた方がいればいいかなと。
まとめですか、それ。
ええ。
じゃあ、そんな感じで、今回は以上ですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい。お疲れ様です。